声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、山口智子です。普段お仕事で着られているスーツ、仕事でしか着ないなとか、堅苦しいイメージがあるなという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はオーダースーツを手掛けていらっしゃる長浜翔さんがスーツの奥深い魅力について語ってくださいました。どうぞお聞きください。
それでは今回のゲストは株式会社サスキアインプルーブオーダースーツ部門の長浜翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長浜です。
さて、オーダースーツの長浜さんということで、今もとっても素敵なお召し物でいらっしゃるんですけれども、今着てらっしゃるのはこの何でしょう、コーデュロイっぽいような生地に見えるんですが、珍しいですよね、スーツのそのジャケットとしては。
そうですね、なかなかこの細身のラインのコーデュロイ、デニムにもちょっと見えるブラックのコーデュロイなんですけど、まあ、イタリアの、まあ、コットン素材で一番有名な、うん、ブリスベンモスさんのコーデュロイなんですけど、そこの生地で作らせていただいたものですね。
素敵、ちょっと光沢もあって。
そうですね。
ね、うん、とってもおしゃれなんですがさ、今日は長浜さんのこといろいろ伺っていきたいんですけれども、はい、まず、このオーダースーツに関わることになったきっかけですね。はい、これは何かあったんですか？
そうですね、私が、もう高校生ぐらいの時からデザイナーを目指して、進路も服飾大学に、進学しまして、ずっと4年間ミシン踏んでるような、生活を学生時代は送ってたんですけれども、まあ、大学入ると、途中で成人式迎えるかと思うんですけれども、うん、その際に、ちょっと失礼な話かもしれないんですけども、青木青山さんのスーツを着て、あんまり行きたくなかったっていう、まあこれ服飾学生ならではだと思うんですけど、うん、はい、ちゃんとかっこいい服装で、スーツで行きたいなっていうところで、初めてこう貯金、自分で貯金はたいていいスーツを買ったんですね。でその時に、やっぱり、スーツスタイルすごい好きだなって、心から思ったっていう部分と、周りからの反応が全然違かったんですよね。それまで結構ストリート系の服装が非常に多かったんですけど、いざこう、スーツをビシッて着ると、クラスメートからも、かっこいいねとか似合ってるねっていう、こう、素直な、なんていうんですかね、意見をいただけたので、そこからどんどんのめり込んでいきましたね。やっぱちょっと違う自分を表現できた、うん、そんなスーツだったかなと思いますね。入りはそこでしたね。
はい、確かに周りからの反応って嬉しいでしょうし、その、ちゃんと自分で購入して着たスーツ、はい、その着た時の気持ちっていうのは覚えていらっしゃいますか？どんな感じだったんですか？
そうですね。やっぱり、それまでって黒の上下のね、普通のスーツしか持ってなかったので、購入したのがネイビーストライプのちょっと鮮やかなスーツ、スリーピースだったんですけれども、こんなに違うものかっていうので、やっぱりデザイン性もそうですし、サイズ感も違いましたし、何より着心地が良かったっていうところ。やっぱりいいスーツってこれだけ雰囲気変わるんだなっていう。ちょっと大人になれたような自分が学生ながらにいたので、はい、そこもちょっと楽しかった部分ではありますよね。なんか少し数段大人のね、道というか階段上がれたのかなっていう。そこに高揚感っていうのが生まれましたね。
はい。じゃあそれまではそんなにスーツに関わろうというのは特になかったわけなんですか？
そうですね、正直全くなかったって言っても過言じゃないかなと、どちらかというと私ファッションはミリタリー系から入っているので、 MA1 を作品で作ったりですとか、結構ストリートとミリタリー掛け合わせたようなスタイリングが多かったですね。で、やっぱりその成人式きっかけで、どんどん、作っていく作品も自分でテーラリング勉強して、ジャケットを仕立ててみたりですとか、卒論も、 就職先のスーツ屋さんのご協力いただいて、岩手の縫製工場さんまで取材しに行って、書かせていただいたりですとか、そういったことをしていくうちにどんどんその奥深さですとか、歴史の深さもありますけど、面白かったんですよね。のめり込んでいくっていうのが正しいかなと思うんですけど。
本当にじゃあその成人式が大きなきっかけの、はい、
そうですね。で、もともと好きだったスタイリング、まあ、ジャケパンスタイルっていうのも、まあ、好きではあったんですけど、一番最初に好きになった、ブランドが竹尾菊池さんだったので、はい、竹尾菊池さんってどちらかというと、そういったスタイリングが結構多いかなと思うので、まあ、自然と行ったのかなっていうのはありますね。
なるほど。でも、なんかね、その自然に行った、導かれていった、そんな感じもしますけれども、はい、でもそこからどんどんのめり込んでいったっておっしゃってましたよね。
はい。
どの辺で、わ、スーツ面白いみたいに感じた、まあ、魅力のいくつもあると思うんですけども、どんなところですか？はい、
そうですね、スーツ面白いっていうのは、入り口は学生だったんですけど、うん、就職してからの方が、うん、もっと魅力にハマっていったかなって思うんですよね。やっぱり服飾学生だったので、自分で洋服も作れましたし、すごい自信があって就職したんですけど、はい、スーツの知識僕全然なかったんですよ。その当時ですね。新入社員の時。先輩方の方が、本当に詳しかったんですよね。もう勤務初日に、その靴で、店舗立たないでって言われたんですよ。で、当時新宿店だったんですけども、困ったんですよね。本当に。じゃあどうしようって考えた時に、近くに高島屋があったので、店長に頭を下げて、1時間半ちょっとお時間くださいっていうので、で、走って高島屋のシューズショップに行きまして、で、一番、こう、シルエットがかっこいい靴を買ったっていう経験もありますし、
はい、
もう、なんていうんですかね、洋服だけ良くしてればいいんじゃないんだなっていう、その、スーツだけでなく、アイテムとの組み合わせですとか、うん、うん、そこの魅力っていうのはやっぱりありましたよね。うん。で、やっぱり生地の種類の豊富さっていうのもありますし、もう知らないブランドだらけでしたよね。生地問屋さんでこれだけあるのかとか、うん、本当にもう何百年も続いてるようなね、老舗のスーツ屋さんもあれば生地屋さんもあれば、でもっと面白かったのが生地にその地域の特色が現れていくんですよね。でイタリア生地は気候の違いで、染色の色の出方も日本とは全然違いますし、それこそ、もともとイタリアって英国のスーツ屋さんの下請けだったので、
はい、
そういった流れで、なんていうんですかね、スーツスタイリングが広がっていったですとか、うん。なんで逆に言うと、英国の方が堅苦しいというのは皆さんもご存知だと思うんですけど、イタリア気候のせいでこう、ね、セレブたちがバカンスに来るような場所だったので、セブじゃないや、シチリアですとか、そういった場所ですよね。なんで、暑いので、ジャケットがどんどん軽くなっていったですとか、うん。そういった歴史も知っていくと、ただの作業着じゃないっていう、
うん。
うん、もう本当にメンズファッションの根源だなっていう。うん。それに気づいてからがもう止まらないですよね。どんどん調べて調べて、調べれば調べるほど味が出てくるというか。で、やっぱりそういう知識があると、着こなしにもかなり大きな影響が出てくるんですよね。なんか皆さんこうルールがたくさんあって難しいとか、こう、わかりにくいとか、堅苦しいとか、思っちゃうと思うんですけど、そういう歴史だったり、マナーだったりを知った上で、崩していくからこそ、コーディネートが幅広くなっていくなって、思ったんですよね。それが、こう、探求心じゃないですけど、 着地がないところが面白いですよね。うん。それでハマりましたね。
でも、スーツってこう、はい、ま、日本だとまだまだ歴史は浅いんですかね。もうヨーロッパからですもんね。
そうですね。
そこから考えるとすごい歴史は古いわけ
ですね。そうですね。大きく入ってきたのは明治時代だと思いますね。で、さっきもニュースでちょっと見てたんですけども、英国のサビルローっていう通りで一番古いヘンリープールっていうテーラーさんは江戸時代からスーツの、あの、仕立て屋をやっているので、もうそれだけ差があるわけですよ。もう文化がそもそも違うので、うん、侍がいた時代にね、ヨーロッパではスーツを着てるんですよね。そこも面白いじゃないですか。で、ね、ペリー来航だなんだでどんどんスーツっていうのが見られるようになっていって、そこから明治に入っていって、ね、侍がどんどん消えていく中で洋服っていうのが日本人の中では憧れとステータスに変わっていったんだと思うんですよね。さっき出したサビルローっていうのは、背広の語源になった言葉でもあるので。
はあ、なるほど。サビルロー。
そう、背広ですね、で。海外の方って日本人よりも大柄で背中が広いじゃないですか。
はい。
で、その方々が着てたものっていうのも背広の語源の一つではあるんですけど。
背が広い。
そうです、そうです。
ほ
う、
うん。
でもそのサビルローっていう老舗の、もう本当にオーダースーツ屋さんが並ぶ。うん、通りなんですよね。もうスーツの聖地って呼ばれてる場所なんですけど。
そうなんですか。
でもそこの語源にもなった、うん、あの名前でもあるんですけど、
うん、
なんかそういうのも知ると面白いじゃないですか。
本当ですね。
さっきから面白いしか言ってない
。いやでもこうやってお話伺ってると本当に魅力にハマって、
そうですね、
お好きでいらっしゃるんだなっていうのがとても伝わってきますね。まあでも、この日本の中では、はい、まあ、明治以降、スーツが入ってきてということですけども、はい、うん、こう、どうですかね、まだまだその、うん、スーツの魅力とか、うん、こう、どう着こなしていいのかとか、わからない若者も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
その辺、こう、長浜さん、もっとこんな風に日本の若者にも浸透できるといいなとか、うん、こんな風なところをポイントを変えると、
はい、
ちょっとでも変わるんだよなって思ってらっしゃることってありますか？
そうですね。まず、作業着じゃないんだよっていうことを知っていただきたい。スーツはファッションなので、
はい、
紳士のもうステータスでしかないんですよね、
うん。
私は投資だとも思っているので、それだけ、こう、価値観が多分違うと思うんですよ、
うん、
で。洋服好きな若い子ほどスーツには走らない傾向がどうしてもあるので、どんどんカジュアルになっていってますし、うんうん、で、私はこう、堅苦しいっていう印象を払拭したいんですよね。多分、皆さんスーツっていう印象とセットアップっていう言い方を変えるだけで、
はい、
多分全然理解度が違うんですよ。
はあ、うん、スーツ、セットアップ、
セットアップ、
はい。
この違いですよね、
うんうん。
多分セレクトショップさんでセットアップっていうと、ジャケットとパンツ、
うん、
上下のことを指すと思うんですけど、
はい、
基本変わんないんですよ。スーツと、ワイシャツとネクタイしてるかどうかの違いなんですよ、
うん。
で、オーダーでセットアップも作れるわけですよね。ジャケパンスタイルもできるわけですよね。うん。うん、なんか、知らないっていうことが、この、うん、なんだろう、スーツ離れの大きな点かなと思うので、もっとこう、興味を持っていただきたいですよね。うん、皆さん大体、ファッション好きな方って月に5万以上とか全然使うんですよ。私服にも、
うん。
うん。カバンもそうですし、うん。だったらそれぐらいのお値段でオーダースーツ作れるっていうことも多くの方が知らない。
はい、
まだまだこう格式というか敷居が高いような印象を受けてらっしゃるかと思うんですけど、だいぶこう入り口は、低くなっているので、うん、値段はね、それぞれ皆さんの、経済状況とかもあると思うんですけど、そこで合わせて、オーダーを一回体験していただきたいですね、
うん。うん。
で、ちゃんとこう、スタイリストさん、フィッターさんとお話をして、自分の好みのものを一着作っていただくと、男性はね、ハマらない方が僕はおかしいんじゃないかな。
なる
思いますね。
ちょっとそのあたりの話をさらに伺っていきたいと思うんですね。
はい、
その自分でオーダースーツを、いいスーツを身につけることで、じゃあ、どう内面とかね、いろんなものが変化していくか、その、いろんな効果もあると思いますので、はいはい、ちょっとその辺のまたスーツの奥深さ、次回伺っていきたいと思います。はい、
かしこまりました。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
長濱さんのお話いかがでしたか？スーツはメンズファッションの根源とおっしゃっていました。実はいろんな着こなしを楽しむことができる自由なファッションの一つなんですね。本当にスーツに魅了され大好きなんだなというのが伝わってくるお話でした。さて次回はそのオーダースーツが及ぼす価値についてお話を伺っています。次回もどうぞお楽しみに。
声を思いを世界中に届ける、コエラボ。